1月30日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お昼飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を生み出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは尖閣周辺の日本の領海に中国の海警局の船4隻が相次いで侵入したという件について、それから中国が日本人へのビザ発給を再開したということであります。春節明けの大型連休が終わってですね、国内経済のテコ入れにというようなことが狙いのようです。それからですね、民間の、経済界労働界学識者で構成するとされている、令和臨調が物価 2% 長期の目標にということで、日銀の金融緩和策について見直しを強く示唆するという提言を出したと発表したということであります。収録しておりますのが1月30日日本時間の夕方4時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べて50円84銭高 27,433 円40銭で取引を終えました。およそ1ヶ月半ぶりの高値水準ということで、この春節の連休明けの中国上海株が高くなった、それから前の週末アメリカの株も高止まりしたというようなこともあってですね、投資家心理の支えとなったということでありました。ただ連日上がっているということもあって、売りもあったと、戻り売りに押されて下げに転じるような場面もあったということであります。さて、まずは尖閣周辺の日本の領海に中国海警局の船4隻が相次いで侵入したという件についてであります。で、これ海洋調査のために29日に石垣市を出港した船などの動きに合わせて航行ということでですね、共同通信などはそうした形で報じていると。要するに中国海警局の船4隻が領海に入ってきたんだけれども、これは石垣から出港した船の動きに合わせて航行しているんだと、暗にですね、この石垣から出港した船が入ってきたからだとこう言わんばかりなんですが、そもそも論としてこの石垣から出港した船というのが何かと言いますと、これはですね、石垣市が石垣市の中山市長であるとか、あるいは一部の市議、それから市が調査を委託した東海大の山田義彦教授らと調査員が乗船しているという作業船の新世丸というものでありまして、でこれがですね、尖閣の諸島で、様々な調査をするということ、これは石垣市からすると自分のところの市の領域内であるということでもありますし、もちろん日本の、領土であり領海でありというところで、ここがどういった状況であるのかというのは、地元の基礎自治体としてきちっと調べる必要があるということであります。でもちろんですね、この出港に際してというところも、海上保安庁など関係機関には、こういう形でこういう予定でという出航をして、この航海の計画というものは当然ながら提出をしているものであります。で今回は調査員がドローンをですね、島の近く、海域上空から島の300メートル手前まで数回飛ばしたということで、陸上などを撮影したということでありました。こうしたことをですね、きちっと調べると、で、この魚釣島等々においてゴミの漂着、それから繁殖したヤギの食害による食性への影響を確認するということであるとか、あるいは周辺海域での魚の数、水温、塩分などの水中の環境も調べるということであります。で、こうしたことをきちんと調査をするというのは、当然、日本の国土でありますので、これをやると地元の基礎自治体がきちんとこれを行うということは、当然のことであると。で、こうしてですね、得た知見というものを元にしながら、 それをですね学術的にきちんと発表していくというのもとても大事なことでありますし、中山市長は29日報道陣に対して、周辺海域や陸上も含めて有効に利活用していこうと考えており、基礎的なデータを集めていきたいとも語っているということであります。でこの新生丸にはですね、日本のメディアも一部載っていて、そして同行取材の形でやっているということであります。そのあたりのですね情報というものも、今後おいおい出てくるものであろうというふうにも思いますし、またここで得た知見というものは非常にこう大事になってくるというところであります。で今回特にドローンを使ってきちんと調査をするということで、これはですね領空の部分に当たると、領海や領土の上に当たるというところに、こうして航空機が自由に飛ぶと、ね、いうことそのものがですね、我々の領土領海を指し示すということでもありますので、このあたりをですね、きちんと行い、そしてそれを広報していくということそのものが尖閣というところの主権がどこにあるのかということを、世界的にも示すことにもなるというところであります。で、これをですね様々な形で、海外に向けても、発信していくということがとても大切にもなろうというふうにも思いますし、この間ですねそれを、ある意味妨害するかのような形で、実際の意図というものは、それは当然会計の方に聞いてみなければ分かりませんけれども、この新生丸にですね、接近するような形で海警の船が入ってきて、それを守るかのごとくですね、海保の巡視船が間に入るという形で新生丸の安全を確保したということであります。こうした現場でのですね、つばぜり合いというものも含めて、我々が正当にやろうとしている調査まで不法に妨害するということが現実に起ころうとしていたということも含めてですね、きちんと知らしめるということであろうと思います。夢ですね、これを例えばその石垣から出た新生丸の方が不当に接近をし場を荒らしたということではなくですね、これは民間というか、準公という形ではありますが調査船であるということで、しかも我々の領海や領土を調査するためにやってきた船であると、学術調査および行政の執行のための調査であるということでありまして、それをこう妨害するということそのものが国際法にも違反すると、おいしもですね中国は国際海洋法も批准をしている国であるということでありますので、この辺をですね、きちんと粛々と、諸法律であるとかあるいは国際法国際慣習にのっとって粛々と、これをやると、これをですね、売名行為的なものに使うのではなく、関係者の皆さんもそんなことを思っている方は一人もいらっしゃらないと思いますし、これ毎年きちんとした調査をこうして石垣市が行っているということそのものがですね、非常に大事なことであろうということであります。そして、こちらがですね、ロジックを筋を通して粛々とやっていると中国といえども、無理を通すことは難しくなるというのがですね、中国が日本人に対してのビザ発給を再開させるということであります。日本人向けの渡航ビザに関しては、ゼロコロナ政策を、中国は12月の、頭に終えるという形になって、でその後ですね、日本にも、中国からの渡航が再開ということになるにあたって、日本政府は感染症への対策として、中国からの渡航者への水際対策を強化した。これは、国籍で分けるというものではなくて、中国に、直前7日間以内滞在して、他の国からやってきた方も含めて、そしてもちろん中国からの直行便でやってきた方に関しては、きちんとした検査を行って、そして、検査で、陰性が確認されればいいんですが、陽性ということになった場合には、きちんと隔離施設に入っていただくという ことをやっておったわけですが、まあ、これに対してですね、中国政府は日本人の国籍を指定して、ビザの発給を止めるという、そもそも論として筋が通らないことをやってきたというわけなんですが、これをですね、ビザの発給業務を、まあ、何ら説明もなく再開をしたということであります。で、中国政府関係者の話などでですね、例えば旧正月から、中国の企業活動が本格的に再開して経済回していきたいんで、発給を再開させるんだというようなことが、言っていたり、あるいは、二類相当から五類に引き下げるということで中国からの渡航者の水際対策の緩和を期待するサインと受け止めたんじゃないかみたいなことが言われてるんですが、そもそも論としてですね、中国政府が全く公式に何の説明もなくしれっとこうビザの発給を開始再開をしたと、いうことで、なんか日本のメディアの報道もですね、企業が安堵しているとかそういうことが、言われておりますけれども、まあ、そもそも論としてですね、これ、まあ、中国には痛みはあっても得るものは全く何もなかったと、いうことで、まあ、中国に本当は呼び込みたいですね、日本の、駐在員であったりとか企業の、まあ、入国を阻害してしまったということでもありますし、また、独裁政権というのは核もですね、自在にというか突然に、渡航を禁止したりであるとかという、まあ、ビジネスにとったですね、非常に不確定性の高いことを平気でやってくるという国であると、いうこと、独裁の弊害というものが非常に見えてきていると、まあ、なんといってもですね、日本は何ら変わっていないのに、中国が取った対抗措置が、まあ、何らかの理由で終わると、いうこと、まあ、この辺がですね、まあ、中国の混乱ぶりというかですね、意思決定が、まあ、非常に不確かであるということ、ビジネスのパートナーとして非常にリスクが高いということをこう浮き彫りにするような、ところがございます。それからですね、令和国民会議令和臨調というところが、今日ですね、政府日銀の共同声明に関する提言を発表しました。日銀の金融政策を柔軟化するため、異次元緩和の象徴となっている 2% の物価安定目標について、見直しをすると、長期的な目標に据えることを提案をしたということであります。まあ、この令和臨調の提言ということですね、まあ、一部メディアなどは、これをきっかけに、この日銀と政府の政策協定の見直しの議論がさらに活発になる可能性もありそうだというふうな記事を出しております。まあ、なんとか臨調ってものは1990年代から90年代、まあ、80年代にはですね、政府のいわゆる行政改革に関するですね、土耕臨調というふうにも読まれた土耕俊雄氏というですね、戦後の大きな経営者、石川島播磨であったりとか東芝の社長も務めたような大経営者の方が、委員長を務められていたので、トップを務められていたので土耕臨調なんて呼ばれ方もしました。当時の中曽根政権の中でですね、実際に発足したのは確かその前の鈴木先行政権からだったと記憶しておりますが、参考者五原業と呼ばれる、まあ、国鉄であるとか、あるいは専売公社、電電公社の改革というところを、柱とした提言書を出したということ、そしてそれがその後のですね、特別会社、公社解体というところ、まあ、民営化にいい形の上で進んでいくというきっかけになったということであります。で、その後90年代にはですね、政治改革が叫ばれ始めて、でそこから、民間臨調というものがさまざま提言を出すようになりました。でそれがですね、90年代の終わりぐらいからは21世紀臨調というふうに名前を変えて、これも提言を出すという形をやっていらっしゃいましたけれども、まあ、この時代に提言を出されていたというメンバーが、そのままですね、ほぼ今の令和臨調のメンバーであるということを考えるとですね、まあ、一方でこの経済の面で言えば失われた20年 年の、まあ、トップランナーを走ってきた方々が、そのままこうして提言を出しているということで、まあ、言ってみればですね、このメンツの方々デフレの申し子みたいな、そしてそれを一切変えられなかったどころか非常に厳しくした人たちが集まっていらっしゃるなという感じがいたします。まあ、緊縮財政と財政の健全化、そして、自己責任としばき上げ、生産性みたいなところが、まあ、主眼になるような方々が集まっていらっしゃいます。過去にはですね、21世紀臨調としての提言で、東日本大震災からの復興に増税も国民の理解を得なければならないというようなことも書いていた方々であるということを考えると、これをもってですね、その何ですか、労働者だとか経済界だとか学識経験者で構成すると、なんか民間の総意だみたいなですね報じられ方をしますけれども、まあなんというか90年代20世紀の異物の総意みたいな形に私には見えると。なんならばですね、こういった提言をされることによって、じゃあその日銀がですね、政策を変えますよということになり、そして利上げをしますということになったときにですね、その影響というものはこちらにいらっしゃる高なり名を遂げた方々にはさほど影響はないかもしれません。すでに資産はあって、利上げすればそっちの資産で資産が資産を生むような形になりますから、それはいいのかもしれませんが、まあ大多数の一般庶民からするとですね、利率がちょっと上がっただけで、貯金はないのに借金の方の利息が増えると、非常にこう問題をはらむというところなんだろうと思いますけれども、まあ、そうしたことではなくですね、財政がきれいであった方が良いというようなことであったりとか、あるいは、まあ、これも10年一日のごとくおっしゃっていらっしゃいますが、労働市場改革と、労働市場の流動化と、まあ、これはセーフティーネットをきちっと築いた上でやれば一部にはまあ悪くはないと思いますが、それによってじゃあ生産性が上がるのかというと、結局生産性を上げるという名のもとにですね、賃金を抑えて企業利益を最大化するみたいなことをやっていては、結局のところ個人消費であるとか、国内の内需が伸びずということが繰り返されると、そして富の偏在がより顕著になっていくということで社会不安も高まっていくんじゃないかとか、いろいろとですね、まあ、いわゆるザ構造改革派みたいな人たちが未だに、くすぶってというか、まあ、自らのその存在感というものをアピールしたがっているんだなということが非常によくわかるわけでありますが、まあ、ただ岸田政権からするとですね、金融緩和もやめたいし、どちらかといえば増税もしたいしということで、この手の構造改革、かっこつき構造改革な人たちというのが、まあ好都合なんでしょうなということで、であるから、このこれから予算委員会の審議が始まり、という時期にですね、そしてこの先日銀の政府総裁の人事があり、さらには6月骨太の方針に続いていくというところにおいてですね、まあ非常に何かこの発表するタイミングも含めて政治的だなということを思うところであります。いずれにせよですね、主権の束を背負っているわけではないこの方々の提言によって、政治が動かされるということが続いてきた、この20年30年の経済の運営というものがどうだったのか、一度そこをこそ総括していただきたい。これがアベノミクスの総括で、今までの金融緩和の失敗だったのだみたいなことを言う方もいらっしゃいますけれども、いや、もっと前からあんたたちは最前線にいたでしょうがと、その総括どうしたということは言いたいと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。